自分だけ特別な食事などを持ってこないようにと奥さんは言っているそうです。あまりに落ち着いているのでただただ驚きました。こうそのお医者さんが私に話してくれました。この教会はいつも教会員の困った時に何くれとなく教会員を助けました。教会のものが私の囚われているのを見て確信を得、恐れることなくますます勇敢に御言葉を語るようになったのですとパウロは言っているのは、なんとも素晴らしいことであろうと、ここを読みながら私たちの心に響いてくるものであります。パウロ先生が案内して軟禁された生活の中で御言葉を語っていらっしゃるということは、なんと福音というものは素晴らしいものであろうと、そのパウロの困難がかえって他の人々の大きな励ましになっているというのがこの言葉であります。あのパウロの日々の生活を見ていると、あのような困難と危険のうちでもしっかりと立って、彼によってますます勇敢にしろ福音を明かしする励ましを私たちは受けたと、こういうのであります。そしてそれについてパウロは、あなた方の祈りとイエス・キリストの霊の助けとによってこのことが私の救いとなることを知っていると彼はそこで言っております。それは私が偉いのでも何でもありません。あなた方が私のために祈ってくださったからです。そして主イエス・キリストが年分に深くおいでになったので、私はこうしておることができて、私はそれによって救われているのですと、パウロは感謝の言葉をここで述べているのであります。ここで言うところの救いというのは、キリスト信者としての霊的成長や祝福ということでありましょうが、これは他の信者たちのことと同時にパウロ自身のためにもなるわけです。パウロが監禁されているのは福音宣教のためでありましたけれども、これは神の御旨によるものでありますから、たとえ自分は監禁されて束縛されてはいても、福音の前進は押しとどめることはできない、あれは確信しているのであります。そしてもう一つの恵みは、自分がこうしていることが他の信者にとっては大きい励ましになると言っているのであります。私たちの魂というか、神から与えられている人格の成長のためには困難に遭わねばならぬこともあります。これを神はよくご存知であります。主の奇跡は炎の中を通るばかりの困難の中で発生される時があります。これを通して進んでいく力は神から来るものでありまして、私たちにとっては驚くべきことであると思います。その次に信仰のための大胆策ということを申し上げてみましょう。私はそれを喜んでいます、これからも喜びますとパウロは言っておりますが、人情から言えば万事うまくいっているときには喜ばしく歌を歌いたくなる、こういうのでありますけれども、困難に出くわして、私たちの生活はこの頃の秋のしぐれのようになるときに顔から笑いが消えてしまって口から歌も出なくなってしまいます。しかし私たちキリスト信者はどんな時でも力強い主イエスのお支えをいただいておりまして、大胆であるのであります。困難な最中でも、将来何があるか分からない時にも、私たちは積極的に大胆に生きていきたいのであります。その訳をパウロはここで言っております。20節をご覧ください。何事についても恥じないで あらん限りの大胆さでもって、今までもそうであったように、これからも自分の体でもって生きている時でも死ぬ時にもキリストの皆が崇められるようにと願っているのですとパウロは語る。ここまで到達した人はもう生きる不安も覚えなければ、死ぬ憂いも持たなくなっているわけであります。この使徒パウロはもう自分のことなど傍らに押し合って、ただもうキリストの栄光のためにのみと考えているところに、踏み切った大胆さが生まれてきているのであります。自分などはますます小さくなってもよろしい、自分にとっても他の人々にとってもキリストが大きくなってくだされば、それで私は満足ですというのが、このパウロの心境であります。これこそが本当にパウロの素晴らしく人を引きつけたところであります。大概の人は自分の姿ばかり大きくして、自分のしている働きがよく知られたりとか、目に見える、目に物を見せてくれる成功をしてみるぞと、こう考えておりますが、しかし使徒パウロはそうではありません。そこに真の不思議な喜びがありました。自分中心に考えて熱中するほど本当の喜びは遠ざかっていくものであります。そこでどんなことにも恥をかかず、それまでのように今も生きているにも死ぬにも、私の身によってキリストが公然と崇められるようにと切に願い希望しています。私にとって生きることはキリストであり、死ぬことは利益なのです、こうパウロは言っております。私が生きているのはキリストによって生かされているのですから、死ぬことによってキリストともっと近く生きていくことができるのですが、それも自分には望ましいことと思っているのです。パウロは言ってこう言っておるのであります。このようになればもう私たちは何者も恐れないのであります。思いっきり大胆になって賛美は口をついて出るようになります。私どもは心の内に宿られる聖霊は、神が私どもを支配して導いていてくださることを告げ知らせてくださいます。過去には不利益な自分だから、主の御心を痛めたことも数々ありました。私自身にしてもそうであります。いつも主は忍耐して今日まで導いてくださったのでありますから、これからも自分の生涯は神の計らいの中にあるとすれば、生死ともに主のものでありますから、どんなことにも私たちは大胆であることができるのであります。だからパウロは23節24節に、私はこの2つのことの間で板挟みの状態です、一方ではこの世を去ってキリストと共にいたいと熱望しており、この方がはるかに望ましいが、他方では体にとどまる方があなた方のためにももっと必要です。さらに25節を読むと、こう確信していますから、あなた方の信仰を深めて喜びをもたらすように、いつもあなた方一同と共にいることとなるでしょう、こう言っております。どちらでも構わない、要するに私たちは神のご支配のもとに生きているのだから、毎日を力強く大胆に堂々と生きましょう。私のが全宇宙を支配していられるところの神を信じて生きているといえば、少し古代妄想でないかという人があるかもしれません。モグラが作ったうどん盛りを山のように生きているという人があるかもしれません。しかし詩編をご覧になると、私は山に向かって目を上げる、私の助けは天地を作られた主なる方だと書いてある。主である神は私たちに恵みと御力を注いで本当に大いなるものを仰がせてくださると確信しているところも人の言葉であります。そしてたとえ 死の扉の前に立っても主の力強いお導きを信じて、ただひたすらに祈りつつ信仰の道を私たちもやはり進んでいきたいのであります。あなた方は自分のこれからの人生が片方は切り立った崖で、他の方はそがれたような谷底になる一本道を歩くようにお考えになっていらっしゃいますか。もしそうだとすれば、それは不安と疑いとの道を経験することになるのでありますが、私たちは決してそういうことはいつも考えないのであります。もう一度読んで詩編の言葉を持って今日の説教を結びといたします。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るか。天地の創造者なる神より来る。私たちみんなお互いにこのように告白しながら力強く大胆に生きていることではありませんか。思います。全能なる主よ、私たちを大いなるご愛を持って導いてくださいますことを感謝を申し上げます。しばしば周囲の事情に揺さぶられまして、あなたの全能の主でいますことを忘れ、また人々の強要に引きずられて自分も強要になりがちな私たちであります。あなたは主イエスキリストにおける恩許しも福音を持って私たちを導いておいてくださいますことを感謝を申し上げます。また私たちもまた主の見姿をしたいつつこのような生活をしているものであります。主よ、どうぞ私たちが主の恩導きのもとにこれからの生活の中においても常に全能者があなたを仰いで大胆に生きていくことができますので、私たちに愛するこの兄弟姉妹たちを特にあなたが恵んでくださいますようにお願いをいたします。今週もまたこのあなたの御言葉によって支えられていくことができますようにお助けください。感謝と願いを主イエスキリストの名によってお祈りしております。アーメン。